この3月忙しかった。結局全然配信できませんでした。っていうのもまあリアルが非常にこうバタバタで、ケクノ太郎モードにほとんど慣れませんでしたね。ツイッターとかも全然配信っていうかね、あのツイートできませんでしたとさ。西暦2015年3月31日火曜日、夜22時45分くらい収録。おはようございます。ケクノでございます。お久しぶりだっていうのは、僕もね、非常に久しぶりな気がしますっていうのは、収録にすごい今新鮮な気持ちがあるんですよね。前回がなんだ、763回目、引っ越し確定っていう話を、しましたけれども、実はですね、私、北海道の右下の方に引っ越しをしますっていう話をして、で、その引っ越しの準備だやれなんだれかんだれっていう話で結構バタバタだったもので、全然ね、収録できなかった。で、今日ね、引っ越しを済ませて、今、その引っ越し先で、最初の収録を行っております。まあ、カラーデイズの若さん風に言うのならば、テクノロジートークステーション第2スタジオ、ニスタ。まあ、そんな言い方絶対もうしないですけど、そんな、とうとう実家暮らしから、一人暮らしの身となりまして、非常に今孤独を感じておりますけれども、まあ、テクノ太郎として15分トークやっていきましょう。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、生まれて初めてのお引っ越しっていう話は前回やった記憶があるんですけれども、まあ、引っ越しの、アート引っ越しセンターに頼んだんですけれども、お願いして荷物を運んでもらったりとか、いろいろやりましたけど、まあめんどくさいね。あとね、今日初めて引っ越しをしてきて、でいろんなずっとまあ両親がいて、で母方の祖父母がいてっていう家庭で育ってきたもので、で家には誰か彼かいるんですよね。母がいたり祖母がいたりっていうことで、だから常にね、朝昼晩ご飯は出てくるんですよ。まあたまにお昼が出てこないっていうのはありますけど、お昼ぐらいカップ麺で済ましたりとかして、いやー料理しよっかなっていう気持ちゼロだったんですよね。だから実質自分で料理するのって今日が初めてだったぐらいの、まあ厳密には多分なんかお菓子作りとかもやったことありますけど、なんかホワイトデーのお返しかなんかで、だけどね、めんどくせえなーって思いましたね。今日は何もなかったんですけれども、それでもめんどくさいなって思いましたからね。だから仕事終わって、で腹減った疲れたっていう状況の中で一からね、料理する、まあそこから準備ぐらいは多分やってたりとか、朝のうちに米炊いといてとかね、それを、まあ冷蔵庫の中に冷やしておくでも何でもいいですけど、まあちゃんとやっておかないと、まあ絶対こう生活というか食習慣みたいなものが乱れていくんだろうなと思いましてですね、これは前回言ったのかどうかわかりませんけれども、ミキサー、まあそうですね、いわゆる音楽系のね、ポッドキャスターが買う方のミキサーではなくて、ごちゃごちゃにするね、調理器具の方のミキサーを買いまして、フルーツとか野菜とかを牛乳とね、ちょっとの牛乳とごちゃごちゃに混ぜて、いわゆるまあ今流行りなのかどうかわからないですけど、スムージーですね、スムージーを作って、野菜とか果物を、バランスよく取っていこうと、いうことを考えまして、はい、さっきも飲んだんですけれども、どうやらね、キウイフルーツ、 さっき買ってきていきなり試したんですけれども、どうやらね、僕ねキウイフルーツがアレルギーっぽいっていうことがちょっと分かって、早速キウイを4つ買ってきて1個食べたんですけど、スムージーにして、ダメでしたね。キウイはね、なんかアレルギーっぽい気すんなと思ってたんですけど、僕が厳密にちゃんと公式でアレルギーになってるのはバラ科なんですよね。リンゴ、桃、イチゴ、サクランボとか梨とか、そういうところがアレルギーなんですよね。バラ科って結構多いから結構しんどいんですよ。バラ科でアレルギーになるっていうのも。で、キウイっていうのは、またたび科なんですよね。またたび。で、バラ科じゃねえじゃんっていうことで多分大丈夫だとは思ってはいたんですが、いや、厳密には、キウイもアレルギーっぽいなとは思ってたんですが、いや、バラ科じゃないから大丈夫だって思ってたんですけど、どうやら、ちょっと違うぞみたいな、気がしてきて、なんかね、僕の感覚の中で、イチゴ食べてる感覚とキウイ食べてる感覚って味全然違うんだけど、感覚が似てるんですよね。味は全然違いますけどね。だから、ちょっとね、食べた後が、なんか、口かゆくなるとか、なんかこう、違和感感じるっていうのがあったので、もうちょっとキウイもなかなかもう食べれなくなったなっていうことで、今まともに食べれるものって言ったら、バナナ、あと柑橘系ですね。オレンジとかみかんとかレモンとかですね。あとはフルーツ系でいけるのって多分それぐらいなんですよ。あと柿とかじゃない？柿とかバナナとか、柑橘系とか。あと大体フルーツ、バラ科がやっぱ多いもんね。リンゴとか梨とかさ、イチゴとか、サクランボとかも桃とかもそうですよ。あと、まあ、売り系ですね。スイカとか。スイカとくれば、まあ、メロンとかもそうですか。あの辺はなんとかいけますけど、やっぱりね、よく食べそうなものっていうのはちょっとダメですかね。ブドウは OK なんですけどね。あ、そう考えると案外バランスよく取れるような気はしますけど、ブドウ、スイカ、メロン、この辺高いな。スイカ、メロン高いけど、まあ、ブドウだったり、柑橘系だったり、柿だったり、まあ、バナナとかもね、非常にいいと言われてますけど、まあ、その辺と、野菜を混ぜるんですよ、スムージーの時に。ほうれん草とか小松菜とか、いいみたいですね。ほうれん草なんか普通に、食べても美味しいですけどね。それをスムージーにして、有効に、朝昼晩でも、まあ、朝だけでもね、最低1日1回ぐらいはね、スムージー非常に楽なんだなっていうのは、今日初めてやってみて、さっき分かったんですよね。まあ、どうやって有効というか、楽に野菜を取ろうかって考えたときに、情熱大陸かなんかで、林修先生、当時の国語のね、現代文の、林先生のやつ見たときに密着で、朝の儀式っていうことで、青汁を飲んでたんですよね。っていう話は前もやったことあるんですけど、確かね、林先生、青汁3つ飲んでて、大麦若葉の青汁と、ケールの青汁と、クワの葉の青汁の3種類飲んでたんですけど、クワの葉の青汁ってね、なかなかないんですよね。一番やっぱり有名なのというか、一番出回ってるのは大麦若葉なんですよね。で、ケールも薬局行ったら大体どこでも見かけますね。ただ、ケールはね、味にかなり癖があるんですよね。だから、僕としてはあんまりもう飲みたくない、やつなんですけれども、青汁の種類の中でも。その辺で栄養摂取するっていうのもありだな、みたいな気がしてますけど。いや、なかなかね、食事のバランス取るっていうのは非常に難しいことだと僕正直思ってますので、スムージーにしてでもね、取らないといけないなと思いますよ。で、まあ、長いこと聞いてるリスナーさんだったらわかると思いますけども、僕結構入院してますから、まあ、食習慣一つでね、入院しなくなるかって言ったら、まあ、あくまでも予防っていうことにしかならないけど、本当に、自分の身一つで、まあ、単身乗り込んできましたから、北海道の右下の方に。だからね、非常に今、不安ですよ。これからどうなるんだろう、みたいなね、っていうところで、これから、しっかりとやっていきたいなというふうに思いますね。はい。あと肉とかね、そっちも、てかね、そう、食費ね。まあ自分はあんまりこう、食べ物いっぱい食べれるタイプではないので、比較的小食なので、 まあ、とはいえ男だからね、割と結構ね食費かかってしまうかもしれませんけども、あの出来上がりのね、あのものみたいなもの、あのスーパーなんかで最後安くなるね、ああいうお惣菜みたいなものにできる限り頼らないようにしていきたいなとはやっぱ思っていますけれどもね。料理を面白いとは、これから多分思っていくのかなとは思いますけど、なんか一個一個やっぱり今まで家の人たちにやってもらっていたこととか、自然とあのやらなくてよかったことみたいなものを全部自分でやっていくっていうのは結構めんどくさいような気がしますね。あの今日すごく感じたのが、あのちょっと役所行ってきたりとか買い物行ってきた帰りにもう夜暗くなってたんですよね。で暗くなってて、あの普段だったら僕の家いつも誰かがいるから街灯ついてるはずだし、もうさ電気ついてるしカーテンももちろん閉まってるしっていう状態なんだけど、家帰ってきてまず街灯ついてないから鍵みたいなね、街灯をつけなきゃみたいな感じになってたりとかで、入ったら入ったって真っ暗だからね、で電気つける、あカーテン開けっぱなしだ、でカーテンガラガラガラガラガラって閉めるでしょ。でそこまでの流れがすでにめんどくさいんですよね。こんな些細なことでも、こう家に誰かがいるってい こう実家暮らしだったり、こう結婚とか同棲とかもそうですけど、あの誰かと一緒に住むっていうところで、あの楽になることってこんなにあるんだっていう発見をしたんですよね。あのそこすごい勉強になりました。はい、あのなのでまあその辺しっかりと意識しながらですね、意識というか、今までいろんなこと人にやってもらってたんだなっていうことを、すごい実感したので、しっかりやっていきたいなというふうに思いますよ、これからもね。はい、そんな感じでございまして、まあ、これからですよ、もうなんか自分で今何言ってるかわかんないですけどね、収録はさ、まあ、好き勝手にやれるような気がします。まあ一応ね4戸建てのアパートなんですよね。で隣が誰もいない、上も誰もいないなんですよね。で斜めの要はあの2階のお隣っていうのかな、もうお隣じゃないですけどね、そこに1人あの住んでいらっしゃる方がいるみたいなんですけど、そういうことなので横も上もいないので非常にこう収録しやすいというか、まあそんなねボロっちいアパートではないので、あの割とこう好き勝手にやれそうな感じはするんですけどね、収録とか積極的にやっていきたいなというふうに思っております。忙しくなければ、その忙しさがね未知数なんですよね。勤務先がまず札幌ではなくて北海道右下の方で、比較的、まあ、札幌に比べたらもう明らかに地方なんですよね。で地方になるとどれぐらい忙しさ、ね、増すのかあるいは減るのかみたいなところが本当に読めないので、だから、まあ、これからまあ、いろいろ仕事してみてっていうところですかね。で配信が少ないっていうことは忙しいっていうことだし、配信いっぱいしてたとしたらあの暇だっていうことで解釈していただければなというふうに思います。ツイッターとかもいろいろ配信、あの配信というかつぶやきたいと思うし、あのね本当に今日1日半だけ一人暮らし、あの午後にあの今日この部屋に乗り込みましたけど、あのねすごいあのね孤独、いや僕あの実家にいる時も基本的にはあの自分の部屋に割と引きこもる生活ではあったんですけど、でもあのやっぱりそのドア越えてさ、お茶の間からテレビの音とあとまあ両親とかがさ喋ってる声とか聞こえてるだけでもなんか安心感はあったんだなっていうのがちょっと感じましたね。これから一人暮らしいろいろ頑張ってみようと思います。一人暮らしの先輩であるカラーデイズの若さんなんかね、多分こういうこと言ったら多分ねツイッターでなんか一人暮らしはここ気をつけなきゃねみたいなことを多分つぶやいてくれるのかもしれませんが、そんな感じで、ニスタから、ケクノ太郎がお送りいたしましたとさ。